四式記の、今日は三章から、五章までを学びます。四式記の三章から五章まで、新改訳聖書ですと、381ページですね。でここでの今日のテーマはですね、主に用いられる人たちですね。主に用いられる人たち、この前からですね、四式記を学んでいますけれども、イスラエルの民が約束の地に入って、けれども神様が命じておられたように、そこにいる住民を滅ぼすことをしないでですね、生かしておいてしまった。しかしその妥協がですね、大きな問題となっていったわけですね。彼らが強くなっていって、そして結婚をお互いにするようになっていって、そして彼らが拝んでいる偶像、他の神々を拝み使えるようになっていってしまったという話であります。そしてそのためにですね、神様はこのイスラエルをですね、この敵に打ち勝つことができないように、逆に敵がイスラエルを支配していくようにされていき、そしてイスラエルがこの神様をあえて求めるようにですね、この導いていくという、そのまとめのようなですね、この四式記のまとめのような、まとめのような話をこの前見てたんですね。この2章の最後のところですけれども、今日3章から入っていきます。具体的にですね、今日から四使、あるいは救助者ともここで呼ばれてますけれども、この苦境の中から戦ってですね、このイスラエルの人たちを解放していく、英雄的な存在のこの指導者たちをの話をですね、この見ていくことになっていきます。一節から読みますね。カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために、主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代のもの、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の領主と、すべてのカナン人とシドン人とバール・ヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。ここにカナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルと書いてありますけれども、全く新しい世代の話が書いてますね。ヨシュアが戦って、そしてその同じ世代のこのイスラエルの人たちが戦って、そしてヨシュアが死んだ後もですね、この戦争のことを知っていた、その戦ったことを知っていた世代がいたわけなんです。けれどもその人たちもいなくなってしまった。そして新しい世代が出てきたわけなんです。で、新しい世代が出てきた時にですね、彼らは主を知らなかった、神様との個人的な人格的な関係を知ることがなかったというふうにこの前学びました。物理的にこの教会の中にいる、クリスチャンの家庭の中にいるということが、本当に神様のことを知っているという保証には全くならないわけなんですね。イエス様を通して神様との個人的な関係を結ばなければ、たとえそのキリスト教の環境の中にいても全く主を知らないということが十分にあり得るし、実際にそうなわけですね。で、イスラエルの人たちがそうだった。で、そういう周りのこのイエス様の、イエス様っていうか主のことを知っている人たちがいなくなってしまった結果、もう完全にもう偶像礼拝というか、他の神々、バールとかアシュタロテを拝むようになっていったわけであります。でも神様は彼らにあえて戦いを教えるとここで話しているわけなんです。戦いを知らない者たちに戦いを教えて知らせるためなんだと。で、なんでそんなことをするのか。その前にですね、その今の質問に対して答える前にですね、もう一つの疑問について話していきたいと思います。まず、なんで神様はイスラエルに対してそこにいる住民たちをことごとく滅ぼしなさいと命じられたのかということです。男も男だけではなく、女も子供も家畜もですよ、ある時は家畜もまでも全てを滅ぼさなければいけないと。 神様が言われたその理由は聖書に書いてありますけども、イスラエルが正しいのではなくて、そこにいるカナン人とかエブス人とかが非常に悪くなっていたからだということが書かれています。ものすごく悪いことを彼らが行っていました。具体的には生まれてきたばかりの赤ちゃんをその神に捧げたんです。火の中に放り込んだんです。この神の鉄で作られた神がいるんですけれどもね、それを熱くわーって真っ赤になるようにですね、この熱していくわけなんですね。でそこに生まれた赤ちゃんを置くんです。そして赤ちゃんの泣き声が聞こえないようにものすごいいろいろ音を立てて、この音楽を、まあ、音楽と言ってよいのかわからない、奏でていくわけですね。でこういう儀式が行われていった。でそういう宗教儀式の中でこの女祭司というのがいて、そしてこの男とですね、この性関係を持っていくというのが宗教の儀式の中に入ってたんです。だから赤ちゃん当然ながら妊娠していきます。でその赤ちゃんを、その生まれてきた赤ちゃんいらないから捧げていくわけ。こういう恐ろしいことをして、考古学者が発掘して赤ちゃんのとか幼児のですね、骨がどんどんどんどんそのカナン人の時代に出てきてるんです。だからその考古学者はですね、神はなんでもっと早く彼らを滅ぼさなかったのかというふうに言うぐらいの恐ろしさだったんです。だから神様がイスラエルに対してそう命じられたのは、そこにいる人たちを滅ぼすためでした。裁くためだった。ところがイスラエルが同じようなことをやってしまったら、彼らも裁かれる対象になっていくわけですよ。それエコひいきされる方では神様ありません。だから彼らも裁かれてしまう。彼らが影響されていっては大変なことになっていくわけですね。だから今このままでいったら彼ら自身も滅びていってしまうわけなんです。そこでそのようなことを神様はなされないために、あえてその周囲のその外国の民がイスラエルを苦しめるようにあえてさせていくわけなんです。そしてイスラエルが自分がやったことがいかに悪いかということをですね、気づいて主を求めていく、神様により頼んでいくということをさせようとしているわけなんですね。で私たちもそうですね、何か罪を犯していて悪いことをしていてですね、何にも起こらないとですね、なんだ神様許してくれてんじゃないか、ね、大丈夫じゃん、何にも起こってないじゃん、いいよいいよと言って滅びていっていくのか、あるいはですね、何か悪いことが起こった、いわゆる人間的に考えて悪いことが起こってですね、その時に神様を考えざるを得なくなっていく、どっちが幸せかといったら今後者の方なわけですね。本当に弱められた時にですね、神を求めて、自分が弱い時にこそ自分は強くなれるんだっていうこの神様の真理を、こう体験することができるようになるわけなんです。そのために戦いを教えるんだと、その、周りの、このこれからですね、この戦っていくですね、この記録を読んでいくわけですけども、戦いを教えるために残しておいた。で次4節5節読んでいきますね。これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試みまた知るためであった。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えたと言っていますけれども、申命記のところにはですね、モーセがこれらの住民たちと縁を結んでは決していけない、互いに結婚しては絶対にいけないというふうに具体的にですね、神様がモーセを通して命じられていたんです。でも全くそのことをやってしまっているわけなんですね。ですから今神様がイスラエルが本当にご自分に従っていくようにするためにですね、このあえて、次からですね、この見ていくこのイスラエル人がこの周りの周囲の敵っていうか、国民にですね、支配を受けるようにさせていくわけですね。で7節をご覧ください。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバールやアシェラに仕えたとあります。まあ、この前話したようにですね、このバールという このアシェラ、まあ、その当時の人たちが拝んでいた神の中でもこの何ていうのかな、濃厚の神っていうか、こう主要な神でした。そしてアシェラっていうのは、まあ、またアシュタロテっていうのはこの女神っていうか、このペアになっている女の方の神ですね。あのチブサが体中についている豊穣の神、そのたくさんのものをこう産んでいくというですね、神で、まあ、世界中に似たような神はヴィーナスとかですね、この女神っていうのがあのいます、女神っていうのがありますね。そういう神、このペアになってですね、まあ、いつも登場していますけれども、で使えていった。でそれで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムナハライムの王クシャンリシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャンリシュアタイムに仕えた。でこのアラムナハライムというんですけど、このメソポタミア地方 の、 あのシリアの北部に位置するところですけども、まあ、かなり遠くのですね、この王様がやってきてですね、そしてイスラエルをこの支配していくようになった。8年間、この支配していくようになったわけですね。でイスラエルが苦しくなってきました。そこで、次のように書いてあります。9節です。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエルのために彼らを救う一人の救助者カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。オテニエルですね、初めの獅子がオテニエルでした。覚えてますね。オテニエルは、このヨシュアとペアになってですね戦ったあのカレブの甥にあたる人ですね。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き戦いに出ていった。主はアラムの王クシャンリシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャンリシュアタイムを抑えた。このようにして勝つことができたんですけれども、理由はオテニエルがものすごい大きな武器を持っていたか、そうとは書いてませんね。彼が非常に天才で、このいろんな戦略を持っていたかというのも書いてません。主の御霊が彼の上にあった。ゼカリア書にこう書いてあります。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。私たちが戦っていくときですね、私たちがこの罪に打ち勝っていかなければいけないとき、肉に打ち勝って困難の中に打ち勝っていかなければいけないときにですね、いろんな方法を考えてもですね無理なんですね。イエス様は私から離れてもあなた方は何もすることができませんと言われました。でもパウロはこう言いましたね。私を強めてくださる方によって私は何でもすることができますとパウロは答えました。でキーワードは神なんです。神の御霊なんですね。御霊によって今こうやってオテニエルが強められています。でこうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。イスラエルに平和がこのようにして訪れました。戦いによって与えられたんですね。まあ、日本人はちょっと想像しにくいですよね。ずっと平和がありますから、まあ、平和ボケと言われてますけれども、戦いによって初めて安らかに生きていくことができる。まず戦わなければいけない。戦いによってですね、このイスラエルを救っていったのがこの獅子なわけですね。そして12節です。そうするとというのはオテニエルが死ぬとということですね。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。前回の知識で学びました。イスラエルのこの時期の知識、この時期のですねイスラエルの生活というのはですね、こう悪循環なんです。こういう感じですね。イスラエルが神様を忘れて外国の神のみを拝みます。でそうするとですね、この外国の神に支配されます。外国の王に支配されます、ね、そして苦しくなるから今度は叫び求めます。で叫び求めると神様はイスラエルを憐れんでくださってですね、救助者獅子を送られるわけです。で戦いに勝つわけです。で平穏になるわけですね。だけどもうその獅子が死ぬとまた元に戻るわけなんです。でこの繰り返しグーンってなって、でこの繰り返しがずーっ っと続いてサムエル記にまで 次の次ですねこのルツ記の後のサムエル記にまで入っていくわけなんですけれども、私たちがですね本当にこの指導者を頼りにする、周りの人を頼りにするですね、神様に聞き従うかどうか主は試されたんだけれども、いつまでもその試しっていうかこのテストですね、テストに受かろうとしないっていうかですね、でそうであればいつまでも同じところを通っていかなければならないわけなんですね。いやいつか大丈夫だよと言っても、いややめとこう、もうここではやめて違うところに行こうって言ったらですね、また同じような試練を神様与えられてですね、必ずそのテストを受からなければいけないように神様はなされるわけですね。だから彼らはそのテストを受けられ、そのに対してですね、こう応答しなかった、そのためにまた同じことを繰り返していくわけです。でここでもう一つですね、注目していただきたい言葉はですね、主の目の前に悪を行ったというふうに書いてあるわけです。これ何回も出てきます。先ほども出てきたし、もうずっと出てきます。主の目の前には悪を行ったんです。でも詩詩記は一番最初最後の言葉、21章の25節一番最後の言葉にはですね、こう書いてあります。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。この違い分かりますか。自分には正しいと思うこともですね、一歩出たら暗闇であるということ、滅びであるということは箴言に書かれてますけれども、私たちは自分の目に正しいと思うことを行ってったら混乱しかありません。詩詩記は混乱 の書物ですね。もう読んだらうんざりします。特に後半部分、もう本当にですねめちゃくちゃなんですね。でも自分にとっては正しいと思うことなんです。でこれをですね現代語に訳しましょうか。現代語の翻訳すると状況倫理って言われます。あなたが正しいと思うことが正しいんだ、絶対の真理っていうのはないんだ、こういうふうにですね言ってる。これがですねこの詩詩記の時代であったわけです。でも私たちは自分の悟り、自分の理解に頼るのではなくて、主に力を尽くしてより頼みなさいと箴言に書いてありますけれども、聖書で言われていること、神が言われていることが一体何なのかというふうに、いつも自分の判断ではなく神の判断、聖書を通して神の判断を、この受け取っていく必要があるわけなんですね。彼らは自分の目には正しかったんですけども、主の目には悪いことを行っていたわけなんです。それでは戻ります。詩詩記ですね、詩詩記の3章で、このモアブの王エグロンという人があって、モアブというのはですねこのイスラエルの国のですね、この視界があったらこの視界の、東側の方にある、ヨルダン川の東側の方にあるですね、今のヨルダンです。まさに今ヨルダンという国はですね、モアブ人とアモン人から来ています。モアブ人とアモン人、ロトですね、アブラハムの甥っ子のロトからの子孫ですけど、でそのモアブ人のこのエグロンを強くしたんだと言ってるんです。それで13節、エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らはナツメヤシの町を占領した。ナツメヤシの町というのはエリコですね、これイスラエルの方です。ヨルダン川の西側の方なんですけれども、そっちの方までやってきて、そして占領してしまいました。それでイスラエルは18年の間モアブの王エグロンに仕えた。先ほどは8年間でしたね、このクッシャン・リシュアタイムは。で今度は18年に2倍に増えてますね。イスラエル人が主に叫び求めた時、また出てきました、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。左利きのエフデですね、彼が2番目の獅子になりましたが、エグロンに貢ぎ物を持ってきてますですね。従属する国が この支配している国に対して貢ぎ物を持っていく、まあまあ普通のですね、この歴史の中で見る、それと同じことをですね、今ここで行っているわけですね。エフでは長さ1キュビト、1キュビトっていうのはちょうどここで肘から手 の, あの指の先までの間の距離です。1キュビトの一振りのモロハの剣を作り、自分で作りました。それを着物の下の右ももの上の帯、帯に挟んだと言っています。普通の人は右手ですよね、右手で左からこう出すわけです。でも彼はあえてですね、あえてというか、まあ左利きだったので右の方から取っていくものを作って、それを右もものところにつけたわけなんです。でベニヤ民族の人だって言ってますけれども、このベニヤ民族に左利きの人が多かったことがですね、詩式の20章のところに書いてありますけれども、まあ、彼も左利きでした。こうして彼はモアブの方エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わった時、エフでは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたの秘密のお知らせがあります。すると王は今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出ていった。エフでは暗殺計画を立っているわけですね。工作員って言ってもいいでしょうかね。ジェームズ・ボンドみたいな感じでこのパッと来てですね、そして秘密のお知らせがあります。そしたから他の人に聞かれてはいけないから王だけにっていうことで、王は他のその家来たちをですね引き下がらせたわけですね。エフでは王のところへ行った。その時王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。この涼しくてですね、そよ風がこう吹いているようなところ、一休みできるところに彼がいました。エフでは私にあなたへの神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフでは左手を伸ばして右ももから剣を取り出し、王の腹を刺した。塚も刀も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。すっごいえぐい、情景ですけれども、このことを全部分かってて、エフではですね、1キュビトほどのですね、この刀を作ったわけなんですね。そしてこう取った時にですね、この中に入っていくことができてしまうようなですね、この分かりますか、ものすごく太ってたから刺したら脂肪の中に、お腹の中に入っていっちゃったわけですよ、この刀が。そして倒れていった。でここで左利きっていうのが功を奏したわけなんです。普通右利きですからこうやったら気づかれたかもしれませんけれども、こうやった時にですね、何か手紙でも出すのかなと思ったかもしれません。でも実は剣だったということなわけですね。で左利きの人が用いられていく、まあ、普通の人とはちょっと違うということがあるわけですね。まあ今の時代はあんまりないですけど、左利きっていうとですね、なんか良くないっていうことで、親がですね、子供をですね、左利きの子を右利きに直したりですね、まあ、していくわけですよね。でそういうふうにですね、私たちは何がこう不利に思えるようなことがあるわけですよ。こう自分が、あ、こういうふうに他の人とちょっと違うなと、なんかこれ嫌だなって言って、まあ、バカにされるなとかですね、そういうものが、まあ、あるかもしれませんね。っていうか実際に一人一人自分がそういうコンプレックスみたいなのがあると思うんですね。けれどもですね、神様にとってはですね、そんなものはどうでもいいことです。むしろ神様はそういうことを用いられて、逆にですね、このご自分の栄光のためにそういう人間にとっては不利に思えるようなことをですね、用いて有利に働かせてくださるわけなんですね。逆転劇と言ったらいいかもしれませんけれども、こういうことが起こりました。そしてエフでは窓から出て廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、かん抜きで閉めた。彼が出て行くと王のしもべたちがやってきた。そして見ると屋上の部屋にかん抜きがかけられていたので、彼らは王はきっとスズミ部屋で用を足しておられるのだろうと思った。それでしもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので鍵を取って開けると、なんと彼らの主人は、床の上に倒れて死んでいた。すごいですね、エフではですね、このかん抜きをかけてですね、こう、あ、王様はですね、今トイレに行ってですね、この用を足しておられるのだっていうふうに思わせるために、時間稼ぎをするためにですね、閉めてから出てったわけですね。 エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて石切り場のところを通り過ぎセイラに逃れた。セイラというのはあの、この視界の東側の地域に行きます。そしてエフデは行ってエフライムの山地で角笛吹き鳴らした。ものすごい距離をですね、今エフライムって言ったらもう北、ずっと北の方ですね、の方にバーって行ったんですね。で角笛を鳴らした。するとイスラエル人は彼と一緒に山地から下っていき、彼はその先頭に立った。イスラエルが戦いを知るようになってきます。このエフデを先頭にしてですね、戦いに今出ようとしてるわけです。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。主はあなたの敵モアブ人をあなたの手に渡された。それで彼らはエフデの後をついて下っていき、モアブへのヨルダン川の渡し場を攻め取って一人も渡らせなかったと言っています。ヨルダン川があるんですけれども、その西側にもモアブ人がもう占領していたからいたわけなんです。けれどもその西側の方からそのモアブの領土の方に戻るためにですね、このヨルダン川の渡し場があったっていうんですね。で渡し場っていうのはですね、まあ、私たちが想像する船とかですね橋のことではなくて、浅瀬になっているようなところがあります。こうちょうど歩いても行けるようなですね、その浅瀬になっているところ、そこを渡し場って呼ばれた。そこのところに絶対戻らせないようにですね戦ってったっていうんですね。そして一人も渡らせませんでした。この時彼らは約1万人のモアブ人を撃った。彼らは皆たくましい力ある者たちだったが一人も助からなかった。普通だったら何かとかですね、助かる、一人も助からなかった。理由は簡単ですね。主があなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡された。主がなされたことだということであります。このようにしてモアブはその日イスラエルによって征服され、この国は80年の間穏やかであった。結構長いですね。さっきの2倍です。で実は四神の時代の中でこれが一番長い期間でありました。そして次にね、最後にこの一節だけにだけ書かれている違う獅子が出てきます。で同じエフデが生きていた時と同じ時期の人ですね。エフデの後にあなたの子シャムガルが起こり、牛の突き棒でペリシテ人600人を撃った。彼もまたイスラエルを救った。牛の突き棒です。牛がですねちゃんと耕すために、このこう暴れたりですねなんかした時にこう痛くしてですね、こうそして、ちゃんと耕すことができるようにですね、するものがこの突き棒と言います。で片方は尖ってて片方は蚤のようになっています。でこれを使ってペリシテ人を600人撃ったんですね。ということはですね、こうシャムガルっていう人は普通にこの畑で耕してたような農民の人だったっていうふうに分かりますよね。けれどもその中でペリシテ人と戦っていったわけなんです。この普通の道具を使ってペリシテ人と戦っていきました。でよく私言われます、どこの神学校出たんですか。主に用いられるためにですね、神様に用いられるために何か特別な教育を受けて何か特別な訓練を受けて、そうでないと神様から用いられていかないようなことをですねクリスチャンって思っちゃうんです。もちろん神学校に行ったらいろいろ訓練を受けられますけれども、神様の言葉が生きた言葉としてですね、その人のうちから出ていくということが最も強力な武器なわけで、このシャムガルと同じように神様はその生活の場そのものでですねこのしていくわけなんですね。ですからここで突き棒でイスラエル人600人を撃ちました。そして4章に入ります。この4章と5章は、この長くですね、この2人の獅子について書いてあります。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。エフデが死んだ後ですね、また同じように悪を行いました。それで主はハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテハゴイムに住んでいた。ハツォルというのが出てきます。なんか難しいですね。ヨシュア記に入ってからですね、この地名とかですねたくさん出てきて難しいかもしれませんから、大きな聖書をですね、新改訳聖書を持ってたらこの地図があるんですね。これをですね見ながらですねこのやったらいいと思いますけれども、 まあ、私は個人的にはどうぞイスラエル旅行行ってくださいというふうにみんなに勧めます。いや本当にですね、行ったら一発で分かるんですね。だからもう話しながらですね、今脱線してしまってますけども、ここにあれがあってこうあってこうなってこうなってああなってってこれ分かるんですけれども、ハチョルというのは、ガリラヤ湖の北西にあります。ガリラヤ湖の北西です。そこにですねテルっていうんですけれども、考古学のことを勉強している人は分かるんですが、こう古墳みたいに盛り上がったところがあるんですね。そこを発掘するとその時の生活が分かるっていう、まあ、そういうものがこういろんなところにこのイスラエル中にあるんですが、そのテルがあるんですね。でそこにこのハチョルが大きな町が都があったわけなんです。その時にヨシュアの時代にですね、そこにいた王がですねたくさんの王を集めてですねイスラエルに対して戦ったっていう記述がありますから、やっつけたはずなんですよ、ヨシュアたちがこのハチョルの王けれども、その後のイスラエル人が残してたんですね。この残ってたわずかな住民を滅ぼさなかったんです。そしたらご覧なさいということですね。どんどんどんどんそれが強くなっていって、結局彼らを支配していくようになるわけです。僕はクリスチャンになったばっかりの時に いつも思いました。どこまでやっていいのかなって、罪をね、昔からの生活が当たり前のようにね行っていたものが、聖書を読むと罪だって書いてあるのがあるわけですよね。すると辛い、ここまでだったらいいだろうと思うんですよね。でもそうするとですね、そのちっちゃなものがどんどん大きくなっていくんですね。引きずられていきます。滅ぼすしかないんですね。だから思いを服従させなさい、キリストに服従させなさいというふうにコリント人への手紙に書いてありますけれども、思いの中からですねもう本当戦いが始まっているわけです。むしろ思いこそが本当の戦いの場所ですね。私たちの頭、肉に従うか自分の欲望に従うか、それとも神様に従うか御霊に従うか、この戦いがあるわけですけれども、ここでハチョルがですね、王がこのイスラエルを支配してしまいました。でそこにどこまで言いましたっけ、次に彼はって書いてあるところかな、シセラのところですね。将軍シセラ、彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。戦車、当時の戦車っていうのは馬を使った戦車ですけれども、それでもとてつもなく強い存在です。まあだから簡単に言ったら第二次世界大戦の時にですね、戦車が出てきたら、この前僕バンドブラザーズっていう映画ビデオでですねまた見返したんですけれども、ドイツ軍と連合軍アメリカ軍がバーって戦ってる時にですね、戦車が出てきたらもう退散だリトリートってでっかい声で叫んでですね、急いで逃げなければいけないわけですよね。どんなにやったって無理なわけです。という戦車が900両あったんだというふうに考えていただいて構わないです。だからもう絶対に勝てない存在で、イスラエル人が苦しんでいて、でそして主に叫び求めたわけです。でここから救い出してくれるのが女性なんですね。その頃ラピード帝の妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの山地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目ヤシの木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに来て裁きを受けた。この裁きというのはですね、ちょうど裁判みたいなものですね。何か問題があった時にどうすればいいですかって言った時にこういろいろ判断を下すみたいな感じであります。デボラがいます。女預言者です。聖書の中ではいくつかの箇所で女預言者が登場します。モーセの姉ミリアムは女預言者です。そしてヨシアが南ユダで王様であった時にフルダという女性が預言をしているのを見ることができます。あとイエス様がお生まれになって8日目に割礼を施すためにエルサレムに登った時にですね、女預言者のアンナがいました。そして使徒の働き、使徒行伝のところでピリポ、伝道者のピリポの娘4人が預言を行うものであったと書いてあります。そしてコリント人への手紙第1の11章の5節に、女が預言をしたり祈ったりするときというふうにこの書いてあるわけで、女の人がですね神様の御言葉を語るように用いられて、いるんですね。で教会の中でですね、女性が教えるべきかどうかということで、論議がありますですね。 そして女の人は一切教えていけないというふうに言う人がいますけれども、まあ、今読んでった限りはですね、そんなことはないわけなんですが、秩序があるんですね。女の頭が男であって、男の頭がキリストであって、キリストの頭が神であるというふうに書いてあります。ですからここ今から読んでいくデボラという人も、実はよく読むとバラクという男の人を後押しする、励ましていくような助ける人として現れてくるんですね。ここにバランスがあるんです。女の人は本当に神様に尊く用いられていく、本当にすごい聖書の中にたくさん女の人が出てきてですね、と用いられていってますけれども、けれどもリーダーシップをこう男性が持ってっているというこの秩序を私たちは見ていくことになります。そして次、ある時デボラは使いを送ってナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シスラとその戦車と大軍とキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す、というふうに言っています。デボラはですね、ここで主はこうせられるっていうふうに言ってなくてですね、命じられたではありませんかって聞いてるんですね。ここはちょっとニュアンスが違います。バラクに対してもですね、神様お語りになったんだと思うんです。何らかの形でそういう願いか、なんかそういう示しか、そういうふうにやった方がいいとかっていう思い与えたのかもしれません。で、そういうふうに言われたではないですかっていうふうに励ましてるんですね。これ勧めとか励ましをする賜物を持ってる人がいますよね。私たちこうやって聖書の話を聞いてますけれども、なかなか行うことはできません。いやー、分かっちゃいるんだけどできませんという葛藤を覚えている。ほらやりなさいよと言ってですね、本当に行動に移すことができるように励まし進めることができる人がいます。これね、賜物なんですけれども、神様からの与えられた能力ですけれども、そしてこのデボラもですね、同じようにこの励ましていったわけなんですね。で、ここでタボル山と出てきました。タボル山というのはゼブルンとイッサカルとナフタリ族のちょうどですね、この割り当ての地の中心のところにあるような山で、ここでイエス様があの高い山、あのこれ変貌されて変わられたっていうと同じ山じゃないかとか言われてる、まあ他の箇所かも、他のところかもしれない、ヘルモン山かもしれないとかいろいろ言われてますけれども、でその山があってですね、でその山の東の方はですね、さーっと平野になってイズレール平原って平野っていうんですね。またはこのメギドっていう町がところがあります。メギドの平野、ハルマゲドン の言葉になってるところですね。でそこにですね、今はこの農耕地帯があってすごい綺麗なところです。でタボル山に集まりなさいと、1万人を集めなさい。そしてキション川っていうのはメギド平野のこのイズレール平野のところのところに流れてる川なんですが、川って呼んでいいものかどうかというぐらいちょろちょろちょろが乾ききったような川なんです。あの川だって言っててですね、実は川じゃないっていうのを私見ました。カリフォルニアでですね、あの流れてないんですよ全然。だけどなんかこういうふうに低くなってるから、いつかは流れるんじゃないかなと、この浮きになったら流れるんだろうっていうような川があるんですね。まあ、この気象があってそういう川だったんです。でそこに集まってくるというふうに言ってますね。でバラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。条件付けをしてますね。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれどもあなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシへ行った。デボラはですね、もともと行くつもりだったんですね。いや、あなたと一緒に行きますよ。でもバラクの願い、ここですね、条件をつけたために光栄を得ることができないというふうに言ってます。でここにですね、イエス様が言われた神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられますという原則が書かれています。私たち何かがないとやりません。こういう条件がないと私はこのことは信じて前に進んでいきません。これはクリスチャンじゃなくてクリスチャンに関わらずですね、クリスチャンじゃない人はですね、最初信じる、またクリスチャンになった人は生活の中でですね、 いろいろなチャレンジを受けるわけです。これやったらこうなるんじゃないか、あれやったらこうなるんじゃないか。信仰で生きていくっていうのは、分からないから信仰で生きていくんですよね。分かって理解できたら信仰じゃないわけですから、信仰で生きていくときに条件をつけてしまう場合があります。あなたと一緒でなければ、神様に呼ばれたときにですね、そうやっていくとですね、まずいんですね。神の国と神の義をまず第一に求めれば、必ず必要が与えられます。これは私の個人的な証なんですけれども、私が必要の方になった、必要になったっていう証なんですが、あの教会をですね、日曜日、あのこう遠い教会なんですけど、そこに、まあ、日曜日は礼拝に行こうっていうふうにこう決めたんですね。でそのようにその人に E メール出しました。でその人はですね、これからまあ教会始めて、実はアメリカ人なんです。で英語では説教が、日本語では説教ができるほどの日本語はない、で通訳者が必要だよって祈ってたらしいんですね。で、まあ、私が今通訳をしてるんですけれども、毎週日曜日でも、彼らは通訳者が与えられなくても私たちは教会を始めるって言ったんです。思ってたんですって決めてたんですね。この違いは分かりますか？通訳者が与えられなかったら私は教会を始めませんというのとですね、全然違うわけですよね。もしかしたらそういう条件をつけてその通りになるかもしれません。でもバラクのようにですね、本当にその神様の世界というのを味わうことができないということが起こるわけですね。信じるってこういうことなんです。何か条件をつけて、こうでやって、こうでやって、こうでやって、こうだから私はこう信じるって言って、実際にそれで信じられたとしてもですね、本当の意味での信仰ではね、本当の意味での神様の素晴らしさっていうのを理解することができないんですね。ですから今ここで、光栄を得ることはできないとデボラは言いました。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。次に挿入されるような説明文があります。ケネ人ヘベルはモーセの義兄弟ホワブの子孫のカインから離れて、ケデシの近くのサーナニムのカシノキのそばで天幕を張っていた。このケネ人、このモーセの義兄弟って書いてますけれども、モーセはエジプトから出ててですね、そしてミディアン人イテロのところにですね住むようになっていった話を思い出してください。そこで7人の娘がいて、その1人がチッポラだったんですね。でそのチッポラと結婚をして、つまり異邦人と、イスラエル人ではない人と結婚したわけだ。だから義兄弟がいたんですね、ホバブ。でこの、彼らはですね、この砂漠の中に住む民ですね、この今の、ベドウィンみたいな人たちですね、砂漠の中に住む。だから、このヨシュアがですね占領して後にですね、彼らは南の方にガーッと移ってたんです、この砂漠地方に移ってた。でもこのヘベルだけはなんか北の方に移ってったみたいですね、個人的に。でこの人物が後でまた出てきますので、その時にまた話していきます。12節、一方シセラはアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか、またありませんかって言ってます。励まして、行きなさいって励ましてるんですね。それでバラクはタボル山から降り、1万人が彼についていった。主がシセラとその全ての戦車と全ての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り、とこで逃げた。何が起こったのか、このかき乱したって、主がかき乱されたってありますけど、何が起こったかというと、5章のところに具体的に書いてあります。雨が降ったんです。ものすごい雨が降ったんです。川が流れ、川ができてですね、そしてその戦車が泥沼の中、ドロドロの中で動かなくなっちゃったんです。それで彼らが混乱状態に陥って、そしてそこにバラクがやってきて襲いかかっていったというのがここで書かれていることなんですね。強力な戦力であったはずの戦車がかえって戦いの邪魔になっていきます。あのアフガニスタン紛争って、昔の紛争ですね、この前のアメリカではなくて、ソ連とアフガンが戦った時にソ連が負けてしまったわけですね、長い間やって。でその理由の大きな理由の一つが、 この近代兵器を持っていってもですね、あそこは山だらけなんですね。ゲリラ戦、ゲリラ兵には負けたんです。その土地をよく知っている。戦車持ってったって無理ですよね、あそこは。だからその最新兵器が逆に不利になっていく、不利な状況を作っていくということがあるわけなんですね。でここでもそうなんです。戦車、このような大きなものがですね、最新兵器が今逆にその戦うための妨げになっていってしまったわけなんです。私たちは人間生活、この人間生活を送っている中でもですね、人間的に考えたらこんなの無理だよ、私はもうこうやって一生懸命ですね、この悪いもの、自分の悪い習慣をですね直そうと思ったとかですね、こういう大変なことがあってですね、これ乗り越えてもこんな人間的に考えたらもう無理だよですね、考えたらですね、でも神様の手にかかったらその敵のやっていることはですね、全部この弱みになっていくような逆転を行われるんですよね。だ、大事なのは信仰なんです。大事なのは信仰なんです。だ、相手がどれだけ強いか弱いかっていうことではなくて、信仰によって勝つか負けるかが決まるわけなんですね。でこのシセラ、もう戦車から飛び降りて徒歩で逃げました。そして11節、しかしシセラは徒歩でケネ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツルのヤビンとケネ人ヘベルの家とは親しかったからである。でここでヘベルが出てきます。このヘベルとハツルのヤビンが親しかったんですね。でそのヘベルの奥さん、お立ち寄りください、ご主人様、私のところにお立ち寄りください、ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけたですね。もうこう温かく迎えてですね、こう休ませてあげました。シセラはヤエルに言った、どうか水を少し飲ませてください、喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラは彼女に言った、天幕の入り口に立っていないでください、もし誰かが来てここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。この時点でもしかしたらヤエルははっと思ったとかもしれません。シセラ、この人負け戦をしたんじゃないの、疲れてる姿を見てですね、傷もついていたでしょう、そしてもうぐったりなってしまったんですね。ですからヘベル人、ヘベルとこのヤビンはですね、仲が良かったけれども今逆にこのヤビンの方が負け側に立っているかもしれないと思ったかもしれません。あるいはどういう理由だったか分かりません。彼女が豹変します。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。なんと寝ているシセロですね、この鉄の杭ですね。で昔は天幕は女の人がやってたんですね、こう天幕作り、テント作り。昔の女の人は強いんですよ、あの力持ちなんですよ、あの羊飼いもやってましたし、でそしてラクダにですね水を飲ませなきゃいけない、羊に水を飲ませなきゃいけないです。そしてその井戸をですね、この汲み取る時にですね、ものすごく重いらしいんですね。男の人がやっても、現代の男の人がですね、当時のこの再現したものを持ってもかなり重いらしいですけども、それをリベッカがですね、あの漱石を持ってですね、どんどんどんどんラクダに水をあげてるんです。結構強かった。で今この鉄の杭を持ってます。でこの鉄の杭をこめかみに当ててガーンとやって、シセラは死んだわけですね。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎え出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。このようにしてシセラが死にました。戦車900、鉄の戦車900両を持っていたものすごいプロで天才の軍人であったシセラが、たった一人の女の人によって死にました。で面白いのは鉄の杭なんですね。なんかこれ面白いなと思った。鉄の戦車を使っていたあのシセラが鉄の杭によって死んでいます。自分が刈り取ったもの、あの自分が撒いたものは刈り取るという原則がここで働いているんじゃないかなと思いました。でこうして神はその日イスラエル人の前でカナン人の王ヤビンを服従させた。 それからイスラエル人の勢力ますますカナン人の王ヤビンを圧するようになり、ついにカナン人の王ヤビンを立ち滅ぼした。これ立ち滅ぼすことができましたね。そしてデボラは歌を歌います。デボラは本当は励ます人、預言者でした。先ほどは言葉によってどんどんどんどんこの、励ましていきました。今度は歌によってですね、励ますようなこの賛美を歌います。その日デボラとアビノアムの子バラクはこう歌った。イスラエルで髪の毛を乱すとき、民が進んで身を捧げるとき、主を褒めたたえよう。ここで髪の毛を乱して民が進んで身を捧げるって、これ誰だか分かりますか。進んで戦っていった人たちですね。こう言われるまでもなく自分たちで戦いますって言って出て志願兵たちです。主を褒めたたえよう。聞け王たちを、耳を傾けよ君主たちを、イスラエルの指導者たちですね。私は主に向かって歌う、イスラエルの神主に褒め歌を歌う。主よ、あなたが勢力を出てエドムの脳の進み行かれたとき、大地は揺れ、天もまた滴り、雲は水を滴られた。ここに雲が水を滴らしたって書いてありますね。先ほどの話ですね、雨を降らせるのがこの神がそうなされたんだということを褒めたたいてるんです。山々は主の前に揺れ動いた、シナイもまたイスラエルの神主の前に。これはですね、シナイ山で主がこの現れた時の話をしています。あなたの子シャムガルの時、またヤエルの時に、大将は耐え、旅人は分け道を通った、農民は耐えた、イスラエルに耐えた、私デボラが立ち、イスラエルに母として立つまでは。これどういう意味か分かりますか。イスラエルがこのハツォルの王ヤビンのもとに屈している時にですね、もう普通の道路を歩くことができないぐらい危険だったわけなんです。このメイン道路を歩いてたらですね、何をされるか分からないですね。だからこっそりとこの脇道、細い道を歩かざるを得なかったという、この圧政のもとに彼らがいたということであります。で、神々が選ぶ、新しい神が選ばれた時、これおそらくこの神々っていうのは裁判官のことかなって、裁判官のこと神々って呼ばれてますので、この旧約聖書の中では。で、城門で戦いが起こった。イスラエルの4万人のうちに盾と槍が見られたであろうか。イスラエルはその城壁に囲まれた町の中に住んでいたんですけど、この城門で戦いが起こっているのに戦うことができなかったんです。なんでかというと武器も没収されてたからです。武器までを持つことはできなかったけれども、今デボラが立ったんだというふうにこうやって彼女は歌ってるんですね。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んでいる身を捧げる者たちに向かう、主を褒めたたえよう。次にですね、今度は違う人たちに対してまた語りかけます。大褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、道を歩く者をよく聞け。これ大褐色のロバに乗る者、これ金持ちの人ですね。で、裁きの座っていうのはいわゆる裁判官たちです。道を歩く一般人ですね。よく聞きなさい。水汲み場での水を汲む者たちの声に、そこで彼らは主の正しい御業とイスラエルの主の農民の正しい技を唱えている。その時主の民は城門に降りてきたですね。彼らは褒めたたいて、一般のこの普通の農民たちが喜んでですね、この汲んでですね、ようやく自由が帰ってきた、ようやく平和で暮らすことができると言って喜んでいるんだ。目覚めよ目覚めよデボラ、目覚めよ目覚めよ歌声を上げよ、起きよバラク、虜を捕らえて行け、アビノアムの声よ。今自分たちに対してこうやって目覚めようって言ってるんですね。その時生き残った者は鬼人のように降りてきた、主の民は私のために勇士のように降りてきた。これ今これ話してるのはですね、先ほどどんどんナフタリとかですね、このゼブルンとかアシルとかですね、これどんどん進軍していったわけですね。これその話を今してるわけですね。その根がアマレクにある者もエフライムから降りてきた、ベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにある、指導者たちはマキルから降りてきた、指揮を取る者たちもゼブルンから、イッサカルの司たちはデボラと共にいた、イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進したというふうに書いてあります。ここでエフライムとかベニヤミンとかですね、ゼブルンとかイッサカル、彼らはどんどんどんどんこう進軍して共に戦っていった、主の戦いを戦っていった人たちの話であります。次にルベンです。ルベンの氏族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは2つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの氏族の間では心の秘密は大きかったとありますが、このルベンはですね、 私たちも戦いますって言ってですね、声は大きかったんですけれども悩んでたんですね。2つの皮袋の間、蔵袋の間にあって笛を吹いていて聞いていて、心の秘密っていうのはこれ葛藤ですね。その戦いますとかって言ってるのにもかかわらず戦わなかった、その気持ちはすごく強かったんだけども、それを行わなかった人たち、どっちつかずだったわけですね。で次、ギルアデはヨルダンの彼方に住んでいた。なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは、海辺に座り、その鳩場にのそばに住んでいたって書いてありますけど、ギルアデっていうのはこのマナセの半部族ですね。この、確か西側の方のマナセですか。でダン、アシェル、彼らは戦いに一緒に参加しなかったんです。ですから、ダンなんか見てください、船にとどまっていたのか、この水産業をやっていたわけですね。ビジネスを奪われたくなかったんですよ、戦争に出てくる。やだよって。でアシェルもこれ同じですね、海辺に座ってその鳩場のそばに住んでいたと言って出なかったわけなんです。共に戦わなかったわけなんですね。で次に、ゼブルンは命を重として死ぬ民、野の戦いところにいるナフタリもそうである。このゼブルンとナフタリがですね、もう命をかけてですね戦ってたわけなんです。でこうやって自分の利益よりもですね、主を望んでいる人たちというのは共に戦っていく、一つになることができるわけなんですね。主に用いられる人たちは自分の利益よりも他者のことを考えていきます。パウロがですね、テモテの働きぶりをこう見て話したところがあるんですね。どこか分かりますか。同じ思いになってって書いてあります。ピリピ人の手紙なんですね。こう書いてあります。テモテのように私と同じ心になって真実のあなたのことを心配している者は他にも誰もいないからです。誰もみんな自分自身のことを求めているだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が、父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。なんか具体的に教会の奉仕の中でですね、なかなか一つにならなくて紛糾してですね、これはあれはやればいい、これはやるって何にも起こらない。なんでかって言ったら、自分のことを求めてキリストを求めてないからですよ。簡単ですね、簡単です。でもテモテはですね、そうではなかった。パウロと共にこの労していた、そして自分のを犠牲にしていた。犠牲が必要なわけですね。お互いの責任ある関係の中には犠牲が必要になります。信仰の強い人はその信仰の弱い人の弱さをですね、それを自分で背負いなさいと。自由はあるんだけれども、その弱さを背負っていきなさい。そうすると共に主を賛美することができる、思いを一つになることができると、ローマ人への手紙の15章に書いてあります。でこれがここで起こっていること、このゼブルンとナフタリがそういう人たちであったわけなんです。王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちはメギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかったですね。今戦って勝ったってことを褒めたたいてるんですね。天からは星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。でここで言ってる星というのは文字通りなのかどうか私は分かりません。旧約聖書の中では、また新約聖書もそうですけども、星というと天使を表している時はよくありますね。主ご自身が来られた時にですね、天使がやってきて戦ったのではないかと思われます。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川、私の魂を力強く進め、その時馬のひづめは地を踏み鳴らし、その荒馬は蹴りまくるですね。この水、雨をバーッと降ってきてですね、そしてキション川でここでこの馬がですね、暴れてしまったわけです。主の使いは言った、メロゾを呪え、その主の民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。おそらくはこれ彼らこの、カナン人を追っている時にですね、このメロズっていうこの町があったんだけど、全然何も手伝わなかったなと思われるんですね。でそれで呪えって言ってるんです。で良いことが良いことであるって分かってるのに、それを行わないってことは罪なんですね。ヤコブ書にこう書いてあります。なすべき正しいことを知っていながら行わないならば、それはその人の罪です。私悪いことを行ってないよ。じゃあ良いことを行ったんですか。いや、だってこれ正しいことって分かってるでしょ。こうするのが正しいって分かってるんでしょ。やりましたか。いや、でも悪いことしてません。罪なんですこれ。悪いことをしているのと同じように、良いことをしないということも罪なんです。何もしない罪というのがあって、このメロズはそういう人たちだったわけですね。 そして次に、女の中で最も祝福されたのはヤエル、ケネ人ヘベルの妻、天幕に住む女の中で最も祝福されている。素晴らしいですね。この、先ほどの、ヤエルのことを褒めたたえ、まあ、ヤエル自身を褒めたたえているというか、ヤエルが用いてくださった主を褒めたたえ始めています。シセラが水を求めるとヤエルは乳を与え、高価な鉢で、牛乳を勧めた。ヤエルは鉄の杭を手にし、右手に職人の杖をかざし、シセラを打ってその頭に打ち込み、こめかみを砕いて差し通した。ヤエルの足元に彼は膝をつき倒れて横たわった。その足元に膝をつき倒れた。膝をついたところで打ち殺された。この打たれた時にちょっと立ち上がったんでしょうかね。で倒れてしまいで打ち殺されました。シセラの母は窓越しに外を見下ろして嘆いた。なぜあれの車が来るのが遅いのか、なぜあれの車の歩みが遅れているのか。知恵のある姫君たちは彼女に答え、彼女も同じ言葉を繰り返した。彼は分取り物を見つけ出し、それを分けているのではありませんか。めいめい一人の勇士に一人か二人の娘を。シセラは染めた織物の分取り物を、染めた織物の分取り物、色とりどりに刺繍した織物、分取り物として主には二枚の刺繍した織物。ここで言われているのはですね、シセラのお母さんがですね、なんでこんなに戻ってくるのが遅いのかしらってこういうふうに言っているのを、まあ、想像してるか、まあ、実際に起こったのか分かんないんですが、デブラが歌ってるわけですね。まあデブラは女の人ですから、こうやって女がどうなってるかっていうのを歌ってるわけですけど、そして今度はですね、このプロの慰めてくれる人っていうか分かんないんですけど、娘たちがですね、なんか今分取り物を分け合ってるんじゃないかっていうふうに、このお母さんを慰めようとしているわけなんですね。でこんなことやってるよっていうことをこのデブラが歌ってるわけです。主よ、あなたの敵は皆喜び、主を愛する者は力強く日が差し出るようにしてください。素晴らしいですね。敵が滅ん で主を愛する人が力強く差し出るようにしてください。主を愛する人が本当に輝くんだ。この義人がですね、この星のようにですね輝くってダニエル書に書いてあります。義を、なんだっけな、人を義としたものか、人を義としたものが、正しいものとしたものが、この輝くんだ書いてありますけれども、そしてまたパウロは、主を愛さない者は呪われよ、主を来てくださいって言ってるんですね。主を愛する人がですね、本当にこの報いを受けて輝いて、それ敵が滅んでいくんだ。でこうしてこの国は40年の間穏やかであった。でこうやって穏やかになりました。でまた主の目の前に悪を行ったと6章の一節に書いてあります。この、順番で、今度はギデオ、有名なギデオの話になってきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に神様、私たちそれぞれに自分の弱さがあって、誘惑があって、あ、ここはやりたいと思っているのにできないということがあります。まるでイスラエル人のように悪循環の中にいるような時がたくさんあります。でも神様、あなたは憐んでくださっています。救助者、この騒ぎつかさを送ってくださいます。神様、どうぞ本当に私たちがこの悪循環から脱出して、あなたのテストに受かって、あなたの御子に聞き従うものとしてください。また主に用いられる時に、お手に入れるように主の御霊に満たされて、絵筆のように主を本当に、この左手であっても主に用いられたように、本当私たちが不利な状況の時にあっても、シャムガルのように普通の日常生活の中にあっても、私たちがあなたに用いられていくんだということを知ることができました。本当に感謝します。あとこのデボラも本当に感謝します。本当にこの励ますことの必要性を今知ることができました。本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。